一生の間あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。一度お立ちいただきまして、賛英545番 B、共に罪の告白と許し、高読詩編の第17編6節から12節までを共に高読いたしましょう。高読詩編の21ページの上の段のちょうど真ん中のあたりからですね。赤いところを司会者が読みますので、黒の文字を回収が読み高読いたします。詩編17編6節から。あなたを呼び求めます。私に耳を向け、この訴えを聞いてください。あなたを酒どころとする人を、人々のように私を守り、あなたに逆らう者が私を虐げ、彼らは自分の肥え太った心の虜となり、私に攻め寄せ私を包囲し、その様は獲物を求めてあえぐ獅子、賛美歌86番。 聖書をお読みいたします。
はじめにレビ記1節から9節までお読みします。旧約聖書の182ページ下の段の中ほどからです。主はモーセに仰せになった。以下は重い皮膚病を患った人が清めを受けるときの指示である。彼が祭司のもとに連れてこられると、祭司は宿営の外に出てきて調べる。患者の重い皮膚病が治っているならば、祭司は清めの儀式をするため、その人に命じて生きている清い鳥、鶏と杉の枝、ヒーとヒソプの枝を用意させる。次に祭司は新鮮な水を満たした土器の上で鳥の一羽を殺すように命じる。それから杉の枝、ヒーとヒソプおよび生きているもう一羽の鳥を取り、先に新鮮な水の上で殺された鳥の血に浸してから清めの儀式を受ける者に七度振りかけて清める。その後、この生きている鳥は野に放つ。清めの儀式を受けた者は、衣服を水洗いし、体の毛を全部剃って身を洗うと清くなる。この後彼は宿営に戻ることができる。しかし7日間は自分の天幕の外にいなければならない。彼は7日目に体の毛を全部、すなわち頭髪、ひげ、眉毛、その他の毛もすべて剃る。そして衣服を水洗いし、身を洗う。こうして彼は清くなる。続きまして、新約聖書。ルカによる福音書。5章12節から16節までお読みします。新約聖書の110ページ、上の段の中ほどからです。イエスがある町におられたとき、そこに全身雷病にかかった人がいた。この人はイエスを見てひれ伏し、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと願った。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち雷病は去った。イエスは厳しくお命じになった。誰にも話してはいけない。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めた通りに清めの捧げ物をし、人々に証明しなさい。しかしイエスの噂はますます広まったので、大勢の群衆が教えを聞いたり、病気を癒していただいたりするために集まってきた。だがイエスは人だと離れたところに退いて祈っておられた。続きまして、祈祷に移ります。各自、心を静めて、祈りの準備をいたしましょう。祈ります。天地の造り主、主イエス・キリストの父なる神様、あなたの守りの中で一週間の旅路を終えて、 それぞれの生活の場から御前に呼び集めていただき、感謝し、皆を賛美いたします。新型コロナウイルスによる感染が私たちの身近にも広がってきている中、守られて礼拝を捧げる恵みを与えられ、感謝いたします。思いを一つにして、礼と誠と思って礼拝を捧げることができますようにお導きください。過ごした一週間の生活を顧みて、あなたの恵みのうちに置かれていることを忘れ、利己的な思いに満ち、御心にかなわない罪を御前に犯したことをお許しください。レントの中にありますこの時、御子、主イエス・キリストをお使わしくださいましたあなたの恩愛を思い、主イエス・キリストの血のあがないによって償われる私たちの罪の深さを覚えつつ過ごすことができますようにお導きください。今週開かれます第69回定期集会が、コロナウイルスの感染の広がりによっていろいろと与えられている課題が多い中、一日の会議となります。会議があなたの導きのもとで進められ、御心にかなう新たな前進が与えられますように、出席される方々の健康が支えられますように祈ります。今世にあってさまざまな重荷を負っている人々を覚えます。先週は東日本大震災が起きて9年が経ちました。目に見える復興が進んでも、心に受けた悲しみや痛みは薄れることなく、年数を重ねても解決しがたい問題も多くあります。あなたの慰めと必要な助けが与えられますように、私たちも記憶の中に留めておくのではなく、助けを必要とする人々に対して手を差し伸べることができますようにお導きください。日常生活に大きな影響を与えている新型コロナウイルスによる感染の広がりが一日も早く収束しますように祈り求めます。ただいまから御言葉を聞きます。御言葉を語る牧師を強め、聞く私たちの心の耳を開いてくださり、解き明かされる御言葉の意味を理解することができますように、聖霊の導きをお与えください。新しい週も与えられた御言葉を携えて、あなたに従う道を歩み続けることができますようにお導きください。信仰の道を求めて礼拝に出席されている方々の上に、あなたの導きがありますように祈ります。この時を覚えながら、さまざまな事情で礼拝に出席できない方々をその場にあってお守りください。特に病床にある方々を慰め、看護している方々を励まし、お支えください。これらの感謝願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌249番、 座りください。新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、その対応に追われているこの数週間です。イベントの中止とか外出の自粛など、人と接するということを最小限にしようと努めて、それぞれ動いていると思いますけれども、さいたま市なんかでも先週からなんか感染者が出始めたとか、言われてますし、川口、また与野の方から広がったとか、北浦和にとか、浦和区の常盤にいるとか、いろいろ、そういう本当なのか嘘なのかわからないようなですね、報道、噂、情報に私たち本当に踊らされてしまうわけですね。本当にこうあまりにもこうコロナコロナとこう言われておりますと、だんだんこうなんか麻痺してきてしまってですね、この間はもう思わずスーパーに行ってコロナビールを買ってしまってですね、ちょっと非常に美味しかったんですけどね、もうなんか飲んでしまえっていうようなですね、そんな冗談みたいなことは、私個人で勝手にやってるわけですが、そういうことにもいかず、うつるという危険性がなんかあったりしますと、どうしても人にこう接触をしたり、会ったりするということがなかなかできない生活になりがちであります。蔓延して拡大を防ぐために、しかし私たち疑心暗鬼になってしまう、そういう生活になりがちだと思うんですね。医療について、素人である私たちは本当にそこに菌があるとかないとかウイルスが飛んでるというの見えませんから、なかなかこう目に見えない怖さみたいなものをどことなく持ってしまって、あの人がかかってんじゃないのかとか、咳を一つでもするとみんなにこう注目を浴びるとか、そういうコロナハラスメントみたいなのが最近あるみたいですね。いろんなところでそういう恐怖が恐怖を呼んで広げていってしまうということも多々あるようです。しかし同時に、だからといってあまり無頓着でいていいのかというとそうでもなくて、やはり相手のおもんばかるとか自分の健康に気をつける、他者の健康に配慮するということはやはりしなければならず、ウイルスをばらまいてやると言って、ばらまいた人がいたとかいないとかありましたけれども、本当にこう倫理とかマナーとかそういう人が当然持っているべき当たり前のことを前提として、人間社会はそういう疑いを払拭しながら共にこう気遣って歩まなければならない。そういう時に初めてこういう集団ヒステリーを起こしがちなですね、こういう時にこそ立ち止まってまた私たち正常な状態社会を作り出そうとしないとならないということを思います。この感染症が科学的に実証されたのは近代からと言われていますけれども、しかしうつるという概念それ自体は非常に古い時代からありました。で、特に主イエスの時代、聖書には重い皮膚病と書かれたものがいくつも出てきますね。で、これは今でいうところの皮膚感染症、うつる皮膚病と、それが想定されているわけです。で、かつて聖書翻訳、新共同訳聖書では、口語訳の時からそうでしたけれども、雷病という訳をずっとしてきたんですね。いわゆるハンセン病のことですけれども、聖書翻訳はこれまでこうずっと間違った翻訳をし続けてきたと。当時この時代に雷病などと呼ばれる、今でいうところのそのハンセン病は存在しなかったと。だけれども、聖書はその翻訳をしてきたということ、要は皮膚同士にうつるこの感染症のことを言っているんだということですね。この雷病、 いわゆるハンセン病に関して言うと、まあ、これは皮膚の感染症と言われてきましたけれども、感染力というのはほとんどないみたいですね。まあ、万が一罹患したとしても今はもうすぐ治る薬が出ているし、そんな普通に生活をしていてうつるということはほぼないというようなことで、今は完治する病気でもあると。しかし日本ではずっと昔、もう100年以上も前になりますが、1907年に、明治に40年ですけれども、癩予防に関する権という法律が生まれてしまって、制定されてしまって、本来患者を救済しようとするはずのこの法律が、次第にこの病気が感染力の強い病気であるという間違った考えとなって日本に広がっていってしまう。そして徐々に救済目的ではなくて隔離をすることを目的としてしまうとなったそうです。1929年、昭和4年には、各都道府県が競ってハンセン病患者を見つけ出し、強制的に収容所に入れるという、そういう運動が全国に広まっていってしまう。その2年後、1931年には癩予防法というものが戦前成立し、強制的な隔離によるハンセン病撲滅政策という思想が、まあ、ナチスドイツのようなですね、思想ですけれども、まあ、その全ての患者が強制的に療養所に収容されるということになっていってしまいます。戦後1948年、優生保護法が成立し、その5年後には戦後の癩予防法が生まれると。で、この流れの中で何が言いたいかというと、ハンセン病患者に対する偏見や差別が助長されていってしまう、徐々に徐々に悪いものなんだと、近づいてはいけないんだというのが、庶民の中にそのイメージとして広がっていってしまう。本来は映らないにもかかわらず、それがより差別的なものとなって世の中にガーッと広がっていくという50年間を歩んできた、そういう日本だったということです。で、1998年になって100年近くが経って、ようやくこの法律の違憲性が認められて、現在国の賠償責任の問題がずっと裁判で争われているというわけです。まあ、このように日本でも皮膚の感染症と思われることが、こう顕著にですね、差別を生んでいった。皮膚感染症に対する偏見というのは今も昔も変わりなく存在していたということなんです。で、今日の箇所には、全身重い皮膚病にかかった人がいたと書かれています。かつてはこれを癩病と訳していってしまったわけですね。で、まさにこの表現は、皮膚病のために差別されていたと言い換えてもいいわけです。この男性は淡々と紹介されていますが、おそらく彼のそれまでの人生は大変に壮絶なものであっただろうと考えられます。レビ記14章を今ですね、お読みいただきましたけれども、この記事は実は13章からこう連続して続いている箇所でですね、特に皮膚感染症についての事細かなルールブックがこの13、14章です。で、特に一つ前の章になりますが、13章の4節、5節にはこう書かれている。1週間の隔離をし、その後治ったかどうかの判断を祭司が行うと書かれている。その手順について書かれているわけですね。聖書の一節に、丈夫な人に、健康な人に医者はいらないという、そういう格言が書かれておりますように、古代有史以来、お医者さんという存在はどこの世界にもあった。病気は治したいと思うのが人間のこう欲求だったということになるわけですね。それを治す専門家がどこにでも昔からあった。で、ユダヤ社会においてもお医者さんはいたんですけれども、しかし コミュニティの中にその病人がいていい悪いという判断をするのは医者ではなく祭司だったということなんです。つまり宗教者がその人が社会生活にふさわしいか否かを決めるという社会、それが当時のユダヤ教社会であったと。レビ記によると、皮膚病と認定されるとその人は清くなるまで、つまり全くこうきれいに治るまで一般社会から隔離され、社会と断絶された生活を送らなければならなかった。その症状によって隔離される期間が明確に決められている。そして炎症がある場合や、また放疹、湿疹などのありなしによってその対処の方法を変えるという、非常に事細かな規則が、規定があったということ、それがレビ記に書かれています。そして先ほどのハンセン病、日本のハンセン病の話と一緒ですね。こういう隔離をするということはどうなるかというと、人間の中に差別を生み出していくということです。生みやすくしてしまう。で、その場所から出てはいけない、人と接してはいけない、まあ、今に非常に近いんですね。治すためなんですよ、最初は。でも閉じ込めるためにどんどんこう変わっていってしまうんですね。そういう、こう差別を生みやすくしてしまう状況がこのユダヤ人社会の中にもあった。そういう生活をある一部の人に強いていくという、そういう社会があったということです。つまり終月の前に現れたこの彼は、全身重い皮膚病にかかっていたということは、すなわち隔離されていた。しかし、じゃあなぜここにいるのという話です。イエス様がこの人のところに行ったと考えるよりも、彼は律法違反を犯してでも出てきたということなんですね。イエスに近づいてきたという、その場面なわけです。これまでのルカ福音書の記述によれば、彼は主イエスに出会っていなかったみたいですね。どこにもまあ出てこない。しかしどこかで噂を聞きつけていたのかもしれません。この方なら自分の病を治してくれる、癒してくれるに違いない、私の状況を変えてくれるに違いないと、そう確信を持って彼は立派法違反を犯してまで近づいてきた。すごい賭けをしているなということを思うわけです。もしそれがみんなに見つかったり、あるいは指摘されれば、もうすぐに戻されるだけではなくて、ひどい罰を受ける可能性が非常に高い。しかしそれを、賭けをしてでもですね、イエス様のところに彼はやってきているわけです。祭司のような宗教者が病人の完治を判断するというのには理由があるわけです。それは当時の文化、死生観、病気の概念などが関係します。当時病気というのは罪の結果とされていました。本人が罪を犯していなかったとしても、先祖の罪をかぶっているとか、誰か関係者の呪いがその人に現れているのだとか、いろいろなことを言いながら病気の理由を何らかの罪に起因させている、そういう理由をつけているわけです。宗教的な原因の中に病気の根拠を見出そうとしていた。それが当時のユダヤ社会の病気観だったわけです。そこにイエスが現れた。そしてこのイエスという方は当時の律法の縛りを超えて、安息日でも人を癒しながら、安息日でも空腹を満たしながら、そしてファリサイ派律法学者たちから疎まれながらも人々を助けてきたイエスがここに現れたと。神が本来私たち人間を祝福してくれるという観点から、神の言葉を読み取り私たちに伝えようとしているイエスがここに現れたということです。神の独り子、神そのものであられる主イエスが律法の解釈を超え、つまり言い換えるなら、人間が神の言葉である律 法を勝手な解釈によって、まあ、差別を生み出しているその状況を超えてこの皮膚病の患者のもとに現れたということになりますね。真実の神の言葉、つまり救いの言葉としてイエスがこの患者に接触したということなんです。救いの言葉、それは何だったかというと、よろしい清くなれという一言でした。で、実はこのよろしい清くなれという言葉は、この病気の概念、あるいはこの病人が自分は病気であるという、そういう思いを一変させる重要な一言になったんじゃないのかと思うんです。と言いますのも、当時の祭司たちは病人の体を見て清いか清くないかを祭司の目が判断をした。つまり彼らが望もうと望むまいと、この病気の状況は変わるはずがないんですね。祭司が見ているのはその対象の病気がどうなのかというだけである。つまり祭司がこの病気に対して何か影響を与えるというようなことがもちろんできるはずもなく、この病気が治るか治らないかについても全く彼らはタッチすることができない対象であった。祭司たちにとって病気とはそういうものであった。ですから彼らは皮膚病が治ったかどうかを判断するだけの批評に徹し、あるいは評論に徹するに過ぎなかった立場であった。しかし、よろしい清くなれというイエスの言葉は、その病気そのものに影響を与える側にいないと言えない言葉なわけですね。清いかどうかを見てみましょう、どれどれ私が評論しましょうというのではないんです。清くなれと言っている、この方の言葉にはその状況自体を変える力があるのだと。そしてこの方の言葉には癒しをもたらす力があるという、癒しを確認するのではなく、癒しそれ自体がこの言葉なのだということの大きな違いが祭司とイエスの言葉にはあるのです。この男性はイエスを見てひれ伏し、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと願ったと。そしてその言葉としてよろしい清くなれがあったわけですが、まあ、その前に手を差し伸べて触れたというのがありますね。そしてたちまち重い皮膚病は癒されると。で、この彼が言った主よ御心ならばという言葉には、どことなく頼りなさや弱々しさを感じます。すべてを神様に投げ打っているという解釈もできると思いますし、私はそうも読めるとは思うんですね。あなたが主体ですというね、そういう意味で、私ではなくあなたが主体ですという、そういう意味で御心ならばという言葉を、つまり、マリアが自分が身ごもったことを知ったときに、お言葉通り好みになりますようにと言ったあの言葉に近いね、すべてを神様に委ねますという言葉にも聞こえるんですけども、もう一歩考えてみるとですね、非常に弱々しい言葉、非常に頼りない言葉ような気もするんです。彼は一向に治らない自分の病と戦い疲れ切っていた言葉にも聞こえるんです。祈ることができず、絶望の中を誰からの手を差し伸べられることもなく、ただ人への不信感と差別を受けている嫌悪感と、さらにいじめられている自分の不甲斐なさや、あるいは無価値であると彼自身が思い込んでいるその自分への情けなさや、そういうものが入り混じっている言葉として、まさに打ちひしがれたものが語りうる言葉として、御心ならばという弱々しさ、まあ、それがあるような気もする。神様から見放されている、だからあなたどうかし分かりませんけどもというようなね、 そういう言葉なのかなとも思うんですね。治ることが御心じゃないかもしれない、私は神様から見放されているのかもしれない、そういう罪は私にあったのかもしれないし、先祖にあったのかもしれない、自信がない、揺れ動きがある、そういうジレンマを持ちながら彼は恐る恐るイエスのもとにやってきたのか、こっそりと抜け出して賭けをしてイエスのもとに訪ねてきて、そして御心ならばという弱々しい言葉でイエスに接してきた、そう読み取ることもできると思うのです。この恐る恐るの言葉に対して投げられたイエスの応答こそがよろしい清くなれであった、よろしいという彼自身のすべてを受容する、彼を肯定する言葉、よろしいと、そして清くなれという病気の主体者、すなわち治癒の主体者であることの宣言の言葉、絶対的な癒しの言葉がこの隔離生活に疲れ切っていた彼に投げかけられた言葉であった、よろしい清くなれ。私たちは今皮膚病ではありませんが、大変な感染症の危機の中にいるわけです。今後この病気が一般化していくのか、それとも突然変異をしてより凶暴性を増していく、そういうウイルスなのかわからない、なんかわからない得体の知れないものに取り囲まれている、ただの風邪なのかもしれないし、もっとひどくなるかもしれないし、全く見えない、わからない、だからこそ私たちは恐怖をする、不安を募らせる、見えない未来と見えない社会の行く末に恐れを持って、なんとなくちょっと外に出るのはやめた方がいい、政府もそう言ってる、政府は好きじゃないけれども、だけど何か言うことを聞いておかないといけない、私たちの不安がそこにあるのです。しかし今日の箇所から、私たちキリスト者は、教会に集まる者たちは祭司の側にではなくキリストの側にいるのだという、つまりこの病がどうなるのか全く分からず、ただ差別意識や隔離意識を助長させて、ただ一人の患者の生涯に何も影響を与えることのできない祭司の側にではなく、よろしい清くなれという言葉の側にいるのだ、私たちはそこに立たせていただいているのだと、そう考えたいのです。不安に駆られて、御心ならば清くおできになりますという私たちの弱々しい現状にあります。しかしキリストに結ばれ、キリストと共に生きる者として強く、またたくましく、確信を持って歩むことが求められていると思うのです。こんな時だからこそ、見えないウイルスに恐れおののき、見えない恐怖に心を揺さぶられるのではなく、見えない神にすべてを委ね、見なくて信じるものは幸いであると宣言された主イエスの言葉に従って歩みたい。日々十分に気をつけて、私たちにできうる最善の予防をなしながら、あとはキリストの手の差し伸べを信じ、よろしい清くなれとこの世の中に語ってくれているであろう、この力強い言葉に、この宣言をしていただく、このキリストの言葉を待とうではありませんか。ここに集う皆さん、ご家族の上に主の祝福を心より願うものであります。お祈りをいたします。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ、今日も新たに御言葉に聞くことができ感謝をいたします。主よと呼べる幸いに私ども感謝をいたします。同時によろしい清くなれと宣言される方に付き従える幸いをも感謝をいたします。今レントの中を歩んでおります。この時キリストの十字架を思いつつ、その見苦しみに触れ、そこに思いを馳せていくことのできますよう、今日この時心病む者、集うことのできない者の上にも主の豊かな守りと祝福等をお与えください。これらの感謝と願い等を主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌257番 そのままでともに使徒信条を告白いたします。司法の裏ページにありますのでどうぞご覧ください。使徒信条、私は天地の造り主、全能の死なる神を信じます。私たちその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死者のうちから復活し、天に昇って全能の父なる神の右に座しておられます。そこから来て、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じます。アーメン。お座りください。報告をいたします。修法をご覧ください。本日の集会ですが、すべての集会を一時休止にしております。集会の準備ですね、印刷の業務等々はいたしますけれども、コイノニア等を含めてですね、集会を中止としております。どうぞもう少しですね、収束まで祈り合わせたいと思います。今週の集会、定期集会が1日の予定で変更になって開催されることになっています。場所も鶴見から柏木に変更になっています。それから来週の予定、次週の礼拝で日曜学校説教について書かれてはおりますけれども、日曜学校は3月の29日まで休校にしております。それで4月の第1週目に進級式を行うというところからまた再開したいと思っております。今日も1回で同時にスクリーン礼拝を行っております。未経験の方にですね、ぜひお試しいただきたいと思っております。新型コロナウイルス対策のためにも間隔を取ってお座りください。それから南浦和教会で行われる予定だったお話し会も中止となっています。仲介に関して正議員がですね、増田裕子長老から安井邦夫長老へ変更となっております。以上です。献金と感謝。
全知全能なる天の神様、あなたによって健康を支えられ、第三手術礼拝招かれ、あなたの御言葉に ことのできました幸いを心から感謝申し上げます。ただいま全世界において新型コロナウイルスで、拡大、そして、私どもは非常に大きな不安の中にございますけれども、どうか神様、このコロナウイルスが一日も早く収束して、私ども一人一人がまた元の平安なる生活に戻ることができますように、どうかお導きください。またこの週開かれます東京中会、どうかあなたが共にいまし、私ども参加する人々があなたから託された一つ一つの事柄を十分に話し合い、あなたの御栄を表していくことができますように、どうかお導きください。ただいまあなたの前に愛と献身の印、捧げ物をいたしました。どうかこれを聖別してあなたの御用のためにお持ちください。この一言の感謝祈り、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げ申し上げます。アーメン。
共に主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。唱詠541番。願わくは主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが回収一同と共に常しえにあらんことを。アーメン。お座りください。
はい、おはようございます。信頼者のご紹介をさせていただいてよろしいでしょうか。お名前呼ばれましたらその場でお立ちいただくだけで結構です。田中蘭さん、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、ね、こんな時に本当によくいらっしゃってどうもありがとうございます。こんな時にというのはあれですけどね、まあ、なんかね、全体的にこう自粛ムードありますけども、私たちはこうね、みんな元気なはずですからね、元気に頑張りましょう。それから仲介に関して、今日ちょっと準備をさせていただくのでちょっと遅くなりますが、 それ以外はすべて中休止とさせていただいております。先週お伝えした通り、イースター礼拝は普通にやりますし、でイースターの後の墓前礼拝も行います、という予定になっています。それで墓前礼拝は、去年おととしと午後2時半から予定してましたけど、今年は30分繰り上げで、2時からですねという予定で、はがきを今日作りますっていうことを決めましたのでね、関係者の方おられましたら、はがきに明記いたしますけれども、そのようにお覚えください。そんなとこでしょうか。はい、その他何かございますか。よろしいですか。はい、では以上です。